バブさん、
バブルビー
ミニの
これ
食えますか。
これ食えますか。
はい、はい、バブさん
で、エンジおじさんあなたのこと呼ぶじゃん。
バブさんね、うん、バボさんって言ってなかったっけ。
いや、まあ、みんなバボさんじゃん、うん、ボーさんじゃん、
うんうん、ボーだよね、
うん、あの人バブさんなんだよね。
え、それ文章に書くときだけバブじゃなかった。
いや、読んでるときはバブさんって言ってんだよね、よく聞いてると。
バブさんって言ってんだ、うん、エンジョイさん。
でそこ最近気がついて、う
ん、そこね、
あの人だけだな、バブさんって言ってんのと思って。
いや、いる、他にもいます
よ。いるか、
うん、あの大月真紀さんとかバブさんって言うね。
あ、バブさんなんだ、
うん、言う人いるんだけど、
あの一番多いのはやっぱバボさん、バブルさん、
うんうんうん、なんかどっちでもいいんだけど、俺としては、うん、バブル B って言うから、うん、バブさんっていうの分かる。いや、まあ、
本来バブさんなんだろうけど、
バボーって英語でほら、うん、バボー、うん、
まあ、そのまま英語のスプレーで言ったらバボーだから、
多分バボーさんの方が言いやすいよ、うん、
バボーさんの方が言いやすい、
言いやすいでしょ、
うん、
どうね、どっちでもいいですけど、ね、
まあ、どうでもいいんだけどね、うん、
バボー B さんって呼んでほしいですね、うん、
バボー B、
バボー B、
バボー B、
バボー B、
ブブル
ブブルブルセラみたいな名前何そのブルセラみたいな名前って
染みついてんだな。
染みついてますね。
そんなわけで、はい、これ出ますか。128回目、
来ちゃいましたね。
いつものテンションで話してますけど、
これまだラバックに追いつかれてないよね、まだね、
ラバックこの間、でいや、うん、収録回数は多分向こうがね多いかもしれない。
もう先行ってんのかな。
うん、だから我々がちょっと4ヶ月ぐらい空くと多分抜かされるか
抜かされるか、
うん、どうでもいいけどね。
どうでもいいけど、ね、何競ってん
だ、ね、何を競ってんだって話ですけど、
炎上じゃ要ネジには負けないぞと、うん、ね、いう決意を新たにして番組やるわけですけども
さあ、まあバブルビア越してもう1ヶ月経ちまして、はい、僕もほら1年ぐらい前に引っ越したじゃないですか。
そうですよね、
うんうん、でまあ久米川に越してきて、まあ、1年、うん、立つわけですけども、うん、ついこの間、うん、そろそろ1年経つ長くしてと考えてたら、うん、ふとですね、
うん、
ソネットってあるじゃないですか、
インターネットのね、
インターネット、はいはい、プロバイダーの、
うん、
で今うちソネットなんですけど、あれそういえば俺カカクコム経由でソネットのなんかキャッシュバックパン、うん、キャンペーンとかいうのに参加してたなということをふと思い出しまして、
うんうんうんうん、
で確かね1年、うん、契約切らずに経ったら、うんうんうん、4万円かな3万8000いくら、
うんうん、
キャッシュバックが来るキャンペーンだったことを思い出して、
は
いはいはいはい、マジか、俺今3万8000タダでもらえんじゃんとか思って、
うん、
ウキウキしてこうアクセスしようとしたら、どこにページがあるかさっぱりわかんないですでこれはどうなってんのとか言って、書類をひっくり返して、でようやくたどり着いて、でその受け取り用の URL とかもあるんですよ。
はいはいはいはい、
で受け取るためのその URL をクリックして、で自分のそのアカウント情報とか入れたりとかなんとかして、ようやく受け取れるぞって言ってパッと見たら、受け取る期間を過ぎましたので無効になりましたって書いてありまして、
う
そだろっていうかメールで来んじゃねえのかよとか思って、で調べたんですよ。そしたらソネットのメールって、まあ、ソネットその何ですか、うん、ウェブメールですね、
はいはい、
で2ヶ月しか、うん、あの保存してくれないんですよ。
そうなんだ。
で最初に僕それ知ってたんで、うん、自分のもうあのミリコモのメールアドレスなんで使わなかったんですよ、
うんうんうん、
そんな2ヶ月しか保存してくれない、うん、仕事で使えないですから、
うんうん、
で転送にもしてなかったんですよ、
うんうん、
別にそのソネットの、ね、アカウントあれメールアドレス持ってたってもしょうがないしなと思って、
うんうんうん、
で見てなかったんですけど、そのソネットのメールアドレスにどうも送られてきてたらしいんですよ、
うん
うんうん、もう消えてるんですけど2ヶ月前ですから、うんうん、11ヶ月の時点でどうも権利発生したらしいんです、はいはいはい、4月の段階で、
うんうん、
でうわーと思って、うん、まあ、でも俺自分のこれは俺が忘れてた自分のせいでもあるしな、うん、とは言っても、まあ、不親切は不親切だなとは思ったんですよ、
はいはいはい、
調べたんですよ、
うん、
同じことを、うん、同じ目に遭ってる人いいんじゃないかなと思って、うん、調べたら、うん、ブログが出てきまして、
う
ん、その方やっぱ同じ僕と同じようにどうやって受け取るか全然分かんなかったんだけど、うん、ふとこう思い出して、
うん、
あそういえばお金がもらえるじゃないっていう、まあ、主婦の方なんですけど、
うんうんうん
うん、お金がもらえるじゃないって調べてみたら、
うん、
もう権利を執行してた、全く僕と同じ状態ですよ、
うん、
その人は諦めなかった、
うん
うん、問い合わせサポート その窓口にメールを出して、
うんうん、
本当にもうなんだ低姿勢で、
うんうん、
まあ、自分のせいではあるんですけども、
うん、
なんとかなんないですかねみたいな感じでこう低姿勢なメールを出したところを、
うんうん、
猶予期間を延ばしましたっていう返事が来たらしいんですよ。嘘だろとか思って、
うん、
同じことやってみたんですよ、
うんうん、
そしたら、
うん、
ほぼあれはテンプレメールだと思うんですけども、
うん、
うん、あの受け取る期間伸ばしましたっていうメールが来まして、おうおう2ヶ月過ぎてんですよ。もう、おうおうおう、で思ったんですけど、多分その不親切な、まあ、うん、システムじゃないですか、うん、故に、はい、同じクレームが殺到してるじゃないかなと。でメールを出した人は、うん、みんな受け取れるんですけども、うん、知らない人は受け取らない、まあ、当然受け取りようが分かんないじゃないですか、うん、もうしょうがねえや、もしくはそのままずっと忘れてるか、
はいはい、
うん、なるべく払いたくないんだなっていう、あ、ま
あ、そうだろうな。そういうことですよ。
だおそらくそのなんでしょうね、例えばその何万人かはありますよ。例えば5万人の方がその権利を所有、うん、保有してるとしますや、
うんうん、
でまあ、2万5千人は思い出したり、もしくは後からこう、うん、思い出して、まあ、メールを出して、うん、後からまたもらったりとかして2万5千人はもらえると、
うん、はいはい、
でも残りの2万5千人はおそらくもらえない。でもその、3万いくらかける2万5千人、結構な金額は浮くわけですよね、う
ん
う
ん、はいはいはい、
それっていうのはどうなってんのかなみたいなことをちょっとぼんやり考えたりしまして、まあでもそれは別にね、突っ込んだところでどうってわけじゃないんですけども、うん、うん、
まあ、でもそれ込みでそういう画面遷移とかにしてるんでしょうね、
うん、
なかなかその思い出させないようなちょっとめんどくさいような感じにしておくみたいな、
ね、うん、いや、うまい商売です、
うまい商売ですな、うん、のあれってでもその1年経ったらもらえるっていうのもなんかせこいよね。
あのまあそれもプロバイダーによるみたいなんですよ。ニフティとか多分何2ヶ月ぐらいかな。
あ、そうなんだ、うん、
でもあれ24ヶ月契約なので、うんうん、まあその24ヶ月で契約する代わりに月々500円引いたりとかキャッシュバックがございますよっていう契約なので、
うんうん、
まあ、半年はそこらでやめられたらお金もらってさっさと逃げられたら困っちゃう
と、
う
ん、まあね、違約金とかそういえばあるもんね。
違約金もね1万5000円ぐらい確かあるんですよ、
はいはいはい、
うん、
俺さ、そうですよ、前の家に引っ越すときに、うん、あのプロバー乗り換えたんですよ、
うん、
その時に乗り換えキャンペーンキャッシュバックがあって、はい、うん、でそれが引っ越し代が全部チャラみたいな、
あ、すごいですね、
キャッシュバックだったんですよ、うん、それが3万8000円分ぐらいがあって、
僕と同じです
ね、
大体
そうそう、うん、これがね、あの東急のなんだっけ、イッツコムっていうところから、うん、アイネクストっていうところ、今、突破なんだけど、はいはい、そこに乗り換えたんですよ、
うん、
そしたら引っ越し代チャラみたいなので、その提携引っ越し業者に頼むと、うん、あの引っ越し代はなんか全部持ちますっていうこと
で、大丈夫ですか、中京引っ越しセンターとか、あさってのところにあるってことじゃないですか。
それで引っ越しただでしたよ、
うん、あ、ただでした、
ただった、
3万8000円で収まった、
収まった、
あ、収まった、
うん、
それは美味しい使い方
でしたね、美味しかったですね、うん、あれはね、
まあ、あの皆さんも多分ね、うん、そういうの忘れてるのあるかもしれないですからね、
うん、そうですよ、
6月ですから、
はい、
あのソネットはメール出せばもらえますんで、
う
ん、
なるほど、いい情報ですね、これはね、
頑張ってください、はい、ということで、
はい、ということで、
うん、まあ、そんなわけで久米川からもう1年経ちますけども、うん、
ええー、
まあ、相変わらず飲み歩いてるわけですよ、
うん
うん、でこの番組のちょちょ言ってるあの T さん、
うん、
って方が最近ちょっと何を思などういうことかよく分かんないですけど、某バーで、うん、その人の後輩のやられてるバーで、
うん、
どうもこれくらいのリスナーの方がそのバーにいらっしゃるらしいんですよ。
マジで、
うんうん、でその方が、うん、まあ、その T さんに、うん、なんか吹き込んだらしいんですよ、ね、いや、ミリーってすごい人なんだよみたいなことを言ったら、今までただの飲み仲間だったのに、あ、ナビちゃんってそんなすごい人なのみたいな感じになりました。
バレた。
で、久米川のメルキ通りというか、まあ、飲み屋街で、あ、ミリーがいるぞ、ミリーがいるぞとか言って、本当やめてくんねえかなとか。
うわ、
ちょっと面倒なことだったので、和田さん、あんまり言わないでください。和田さんっていうのはその方、リスナーの方なんですけど、小平の方で指揮者をやられてるらしいんですけど、オーケストラの、
うんうん、
多分和田さん聞いてると思いますので、あんまり言わないでください。非常に面倒くさいんで。
この放送も聞いてるかもしれないからね。
この放送は多分聞いてますね。
聞いてますか。
どうもヘビーリスナーっぽいんで。
ミディが切れてしょうがない、うん、あの人何なんだっていう。
やめてください。いやだね、なんか、
はい、
うん、まあまあまあ、ありがたいんだけどね、聞いてもらえるのは、うん、まあ、別に僕はあなたが思ってるほどすごい人じゃないんで。ただのチンピラミュージシャンですので、
はい、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
指針でした。
指針だ。
さあ、そんなわけで、
はい、
今週もゲストをお招きしております、うん、
はい、今週のゲスト、
はい、
発表しましょうか、
はい、
チミドロから、
怖い
怖い怖いな、怖い名前、チミドロから、
はい、
鈴木奈緒さんです。
どうも
よろしくお願いします。
です。あ、よろしくお願いします。
よろしくお
願いします。どうもです。はい、なんかお招きいただきありがとうございます。
ありがとうございます。
緊張
して。チミドロ怖いですね。
そうなんですよね。ちょっと怖いと思われる方も多いと思うんですけど、本当にもやしっこなんで安心してほしいです、ね。
そうなんですよ。メンバー写真を見ると、はい、そんなにチミドロ感がないです。
皆さん。チミドロ感ないですね。
暴力とか
謎のバンド名ですけど、
皆さん優しそうな方なんです。
本当そうなんです。
うん、
ちみろさん結構長いですよね。
そうですね、十数年
みたいな十数年
感じでダラダラやってるんですよね。
ジャンルでいうとラップユニットなんですか。
そう、何か何て言っていいかいつも困るんですけど、うん、まあ一応打ち込みラップみたいなそういう感じですかね、うん、
ヒップホップとも言わない、
ヒップホップって言うと怒られそうだなって そうですね、
テクノラップみたいな。
そうですね、っていうほどの自信もこうなトラックとかにないんで、
ないない尽くしですね。
ない尽くしですよ。なんて
なんか初期電気グルーヴみたいだねとか言われたりします。
頭にあるですね、好きだったでしょ、
ないラップ。
そうですね、そうそうです、うん、その、うん、怖くないラップ。
怖くないラップ。
ヒップホップ怖くないですよ別に。
そうですね、いろんなヒップホップあります
ね。優
しいですよね。そう、うん、そうなんですよ。
あのチミドロって最初何年ぐらいから始まってるんですか。
これはですね、もともとその中学の同級生と、あの3人組で、はい、まあ、すごいよく遊んでる仲間がいまして、はい、そこからチミドロと名乗り出したんですね。その時はまだ全然音楽とか関係なく、う
んうんうんうん、中学校の時に名乗り始めたんです。
名乗り始めて、
うわすげえ。
なんかそれがそこでチーム名ってことです
か。チーム名ですね。
チーマー、
チーマーの走り、
そうね、全然カラーギャングとか、
カラーギャング、
真っ赤な
格好した。そうですね、あの金八先生の、はい、再放送がその頃やってて、はい、でメンバーにそれ好きなやつがいて、うん、その中にあの、うん、チミドロって暴走族が出てくる。
ありましたね。
加藤、うん、腐ったみかんの加藤がいて、うん、それを、まあ、そのいただいて、うん、ああいう風にこう暴走族みたいなのやりたいなと、
ああいう風になりたいな
と、なりたいなと、全然それ非力なんですけど、で自転車でこうチミドロって名乗ってこうその辺を
チャリンコ暴走族、
チャリンコ暴走族ですね、隣町の公園まで行くみたいな。怖いやつらいたらすぐ引き返すから。
我々世代でもそうになりました。湘南爆走族っていう。
湘南爆走族ね。
湘南は沼の南なんですけど。
そんな湘南もあるんです。
そうそう
そう。そう、そっちもある。
千葉の方にございまして。
はい。そうで、うん、名乗り出したのがまあ初めなんですよね。
はいはい、
バンドとしては全然そこから、うん。どれぐらいですかね、数年、大学の頃に、まあ、僕テクノが好きだったので、うん、
はい、
サンプラとかシンセとか買って作り出して、そっからまあ一応音楽活動になったと。
その時にそのチミドロという名前を取ってこようみたいな。
そうです
ね。でその3人組はその時はどんな感じだったんですか。
その時もまあ中学からこうぼちぼちなんかたまに高校から大学とか全然違ったんですけど、あってはしょうもない遊びをして、うん、地味な、はい、でそのうちにその僕が機材買って、うん、特にサンプリングできるっていうことで、
うん、
周りに友達そいつらしかいなかったんで、うん、こう面白いなんか変な声出して曲作ろうみたいな、
うんうん、変な声出して曲を作ろうっていう面白い変な声出して曲を作ろう。
まず何を聞いて何をやろうとしたのか。
そうですね、元々はやっぱまあ、うん、電気とかから入ったのは入ったんですけど、中でもその、ミックスアップとか、ミックス CD 聴いてる、シカゴハウスが、
はい、
印象的だったんですよ、その中で、
ファッキン
ファッキンファッキンファッキンみたいな、そうそう
言ってるよね、
これできそうだなと、うん、でこれを僕らの面白い声でやろうっていうことでやりだしたんですね、
うんうん、そうなんですね。
そうそうそう、だからもう普通に遊んでる時のこう規制、うんうん、その今の
今の
声面白いねっていうね、
アイサンプリング、
そう
っす、
それでこう適当なトラック作って、あできたテクノだみたいな、
これがテクノだ、
これテクノって言うんだぜっつって、
いい食衝動です。
本当そのまんまなんですよ、今もなおって感じで、
ずっとそのテンションがまあ続いてる。
そうなんです。
す
ごいですね。
途中からラップもやってみよう
と、もう少しちょっと言葉を増やしてみようみたいな感じで、ちょっとずつ複雑にな
って、ちょっとずつ複雑に。
なので十何年ですかね、だからそう音楽的なところは13、4年とかになるんです
ね。13、4年、
はい、
これはすごいですよ。
長いですね。
長いですよ。
そうなんですよ。
メンバー的にはどういう変遷とか辿ってるんですか。
3人でまあやってて、でやっぱりその、まあ、僕がトラック流して、うん、であと2人がその、
はい、
生 サンプリングボイスをやるっていう。
生サンプリングボイスをやる
サンプリングボイス。サンプリング
してただ歌ってるだけじゃない。
同じ言葉をなんか連呼するみたいな、うん、これでライブもできるみたいな感じになって、うん、やってたんですけど、うん、対バンのみんなとかやっぱ楽器持ってたり、うん、すごいなんかその迫力があっていつも形容されてしまうんで、うんうん、楽器持ったやつがいるなとか威張りが効かないなって、うん、そんで、うん、こう一緒の、まあ、イベントで共演してたバンドのベーシストとかに、はい、ちょっと話のできそうな人とか見つけては、うん、ちょっとうちでやってくれないかっつって立ってるだけでいいから
みたいな聞かなくていいから、
いいから
楽器持って
れば、そう、それだけで全然見栄えが違う、
見栄え
エアバンドの走り
です、エアバンドですねこれは
って、無理やり誘ったりしてるうちに、うん、少しずつその楽器できるメンバーが増えていって、う
ん、あ、本当に弾くメンバーが
本当に弾くメンバーがそうなんです。で、今は7人組になってます。
あ、そんなに7人もいるの今。
ドラムとかキーボードとか入れまして。7
人か。
そうなんですよ、割と大状態になって。
どういう構成なんですか、パートは何なんですか。
今は MC が3人いて、
うん、でリップスライムみたい
ですそうですね。でベース1人、はい、ドラム1人と、うん、はい、あとキーボード1人ですね、うん、
はい、完全に普通の音楽できます
普通のちょっとバンドみたいになってきて、
なおさんは、
僕はトラックを作るったり歌詞を書いたりするっていう、はい、
でもライブの時には、
ライブの時はボタンをただ押すだけですね。
再生ボタン押
す係、
俺の係ですよ。
iTunes でかけるっていう、
かける、かける、iTunes で、iTunes
でかける、そうなんですよ。あれだからパソコンこう裏から見られたくないんですよね。
再生ボタン、
恥ずかしいから、
iTunes、
ますますゴールデンボンバー、
そうそうそう。それってで再生の停止忘れたら次の曲になっちゃう、
なっちゃったりすることよくあって、それでメンバーに一応怒られる。
素直に CD にやる CD 作
れるんだから。そうなんですけどね、なんかこううまくできなくてよくなっちゃっていいと、
はい、iTunes をかけると
。そうなんです、そうなんです。だから
それで、まあ、バンドとして、
バンドと名乗って、おこがましいですけど、
チミドル7人組ですよ。
7人組で、
うん、ラップ3人いると大変な
んですかそうですね、なんか気使ってこう、ちゃんと振り分けないといけないじゃないですか。みんな機嫌伺って、
機嫌伺って
美味しいとこちょっと作ったりとかして、
そういうかっこいい見せ場を用意したりとか。
でも3人いてやっぱその綺麗にはまってこう、うん、切り替えとかカチカチカチカチ綺麗に切り替えられたらかっこいいですよ。
これはね、チミドロってね、うん、見るとね、うん、なんかチームワーク的なものがね、うん、あるんですよ。キッとしてるんですよ、うん、
ないと困ります
わ、なんか息揃ってるみたいな、ね、ところがね、あるんですよ。
はい、
この3人の最初の幼馴染はメンバーに入ってる。
そうですね、
ずっと今でもその何人入ってる。
そうですね、メンバーその抜けたりはしてなくて、増えていってるだけ、
増える一方で
そうそうそう、
すごいな。
ピコピコカルチャージャパンで連載やられてるじゃないですか。
あ、そうなんです、
あれちょっと拝見したんですけど。
ありがとうございます。
あのお友達多いですよ
ね。そんなことないですけど、
みんなで飲みに行こうみたいなので、動物園飲みとかで10人ぐらいいらっしゃる
んですけど。あ、そうですね。
でこうまとめてこう、うん、
友達が多い
です ね。ありがとうございます。初めて
結構僕はカルチャーショックだったんですよ。そうやって、まあ、例えばそのイベントでみんなまとまってとか、うん、まあ、よくあるんですけど、うんうんうん、まあ、取材ではあるんですけども、うん、まあ、動物園で飲もうっていう、まあ、普通の遊びじゃないですか、うんうんうんうん、っていうのにこう10人単位ぐらい繰り出すことっていうのは、うん、結構僕はカルチャーショックを受けました
。いや難しいですよ、なかなかそれは、
う
ん
う
ん、
そうですね。
行こうぜの一言ではそんなすぐ人集まりませんからね
まあなんかなんつうんですかね、もともとその、うん、バンドメンバーもまずはその音楽的な動向よりこうなんていうかな、気があって一緒に飲んで楽しいかみたいなのがすごく大きくて、飲み仲間の延長みたいな、
なんかなんだろう、飲み仲間の延長にしてはこのなんか息が合ってるから、鈴木奈さん実は怖い人なんじゃない
そういう風に
来いよ
ビシバシとやって
る、来ねえとどうなるか分かってんだろうなみたいな感じで動物園とか連れて行ってるのかなとかお前チビドルなるぞみたいな感じで怖
い人してやろうかみたいな
連れてかもしれない、動物園だから怖いよね
そうみたいな、お前俺の中入ってもいいのかなみたいなね、
そう
怖いんじゃないかとか、
そうですね、今の言葉で言うとリア充感があるんです。
リア充感、
あ、
いや自分で感じます。
リア充感感じないですけど、でも例えばそのスタジオで集まって練習しようぜって僕が声かけた時より、動物園で飲もうって言った時の方が人が集まるっていう、そのみんなやっぱ音楽よりこう まあ、酒飲んでワイワイ集まって
遊びたい、
ね、
サークル感みたいな、
サークル感バンドと名乗れないかもしれない、サークル、うん、サークルっていうのはあれですけど、
でもその人数がそんだけ動くってなかなかね、
で我々ほら例えばたまにまあ全でも行こうかみたいな感じで仲間を集めようとしても4人ぐらいしか集まらない、
残業がとかね、
あみんな仕事が、ね、忙しい、
子供がとか、
でも大体みんな男じゃないですか、
男ですね、
そう
男ばっかりですね、
うん、だからその男女入り乱れて10人ぐらい遊びに行くっていうの、
ああその時はたまたまなんか、うん、まあ、そうですね、うん、なんかこだから対バンとかさせてもらった人たちでも、うん、飲みに行こうっていう感じでこう仲良くなることが多くて、音楽はちょっと二の次になってるとかそうなんですよ、
多分だからそれは鈴木奈さんから誘われるのがプレミアムなのかもしれない、何かなんですよ、
そんなことないです、
誘われた、ホリエモンから誘われたみたいな、うん、
そんなそんぐらいだ
そんな感じ、これは断れない
いやいや全然全然全然
なるほど、ね、
そうなんです、うんうんうん、
音楽活動としては、はい、あのまず CD とかその辺って、
はい、
どうですか。
そうですね、はい、2007年だ8年前ぐらいですかね、はい、7、8年前ぐらいに1枚作っただけで、うん、もう全然そこからは
それからは作ってない、
作ってなくて、まあ、曲はあのライブ用にどんどん作ってるんですけど、
はいはいはい、
録音の、いや、うん、やり方とかが全然よくないうまくいかなくて、
今打ち込みだけじゃなくて生演奏とか、
そうですね、そのドラムとか入ったりすると、うん、音の取り方も全然分からなくて、
はい、ドラムどうぞスタジオに入って、
ドラムはね取れないです
ね、マイクを立ててってなっちゃう
んですよ、めんどくさいですよ、
ですよね、だからその知識が必要になってくるじゃないですか、そういうのもからっきしで難航してる感じですね、
まあ、レコーディングエンジニアにお金払えばやってく
れますから話ですよね、そうそう、お願いにしちゃうなってことなんですよ、
お金で解決します
よそうそう、
世の中金金金です
から、金金金、はい、でそうずっとやりたい、あの、うん、音源作りたいなとは思ってるんですけど、なかなかちょっとまだ分からなくて、
その8年前に
出
した音源が、うん、今唯一の
唯一の
CD なんですね、
う
ん、
そうです、
ね、コンピレーションへの参加とかはしてないですか。
してます、あのLBT の10周年のコンビとか呼んでいただいたりして、こう1曲提供させてもらったりとかそういうのはやってるんですけど、
なるほど、
はい、
リミックスとかもしたりするんですか。
それがですなんか、まあ、依頼してもらうことは光栄なことであったりするんですけど、それもなんかやり方がちょっと分かんない、
やり方やり方
だいぶぼんやり13年送ってし
まいました、そうなんです、そうなんです、だからそのどっこう、ね、ど機材がすごいしょぼくって、うん、あの高校の頃大学の頃に買ったその、はい、S2000 って赤いのサンプラー、
S2000、
はい、ラック型の、うん、すごいちょっとまあ使いづらいっていうか、うん、自分はそれしか使えないんで使いやすいんですけど、うん、
はい、
それしかなくて、
シークエンサーはどうしたんですか。
シゲさんは X3 っていう、 あのコルグのオールインワンシンセで、
それも古いっすよ、
それしか使えなくて、
ね、逆にレアです、
レアですね、
うん、そうなんです、だからそういう
90年代感、
なんか編集するとかいうのがすごい不便っていうか、
まあ面倒くさいですよ、
うん、ですよね、うん、なのでなんか
デトロイドテクノがあります
ありますね
そうそう、 X3 ってなんかそうジェフ・ミルズがストリングスの音がすごい好きだとか言って言うんですけど、うん、全然使えたことないです、
うん、
そうそう、なので、うん、リミックスやりたいんですけど、うん、ちょっとまあやり方は分かんないっていう感じですね、
サンプリングあれフロッピーディスク
に、フロッピーディスクなんですよ、
フロッピーディスク
今売ってなくて
リミックスど、うん、まあ、X2 に一回取り込んじゃえばいいじゃない
ですか、そうですね、うん、まあそうですね、
バラバラに
何秒かしか取れないみたいな、そういう感じ、
まあそうですよ、
X2 何秒ぐらいですか、40秒ぐらい取るんですか、
うん、そうですね、40、うん、最大それぐらいかもしれないですね、でもそのフロッピーとかに保存できないですね、取ったはいいが、
そうかジップドライブとか買ってきてつけないといけない、
そうそう、ね、ドライブとか
MO ドライブ
で外付けして、
うん、スーパーディスクとかあります、
そうですよね、うん、だから本当こう PC でなんかやるとかに憧れてるんですけど、なかなか
2014年の
今タダでできますよ
そうらしいですね、どうやら
PC さえあれば
タダだっていう話で本当にびっくりしてるんですけど、う
ん、なんならiPhone でもできます
よ。そう、本当そうですよ。iPhone でできることで、まだにでかい機材でやって
る。わかりますわかります。S2000、まあ、うん、ハード機材で慣れてる方っていうのは、結構やっぱり、うん、移行しにくいんですよ。
まあね、
う
ん、
そうですよね。
慣れちゃうとね、うん、なんかそうだったんだ。
うん、
薬だって
た。今逆にちょっとこう PC で作ってる人間としては逆に憧れたりするんですか、
ね。憧れますね。なんかね、
うん、
あのちっちゃい液晶の中で。 全部
いたわけでしょ。そうそう、2桁
の中で。
あと昔のサンプラーってその機体種類によって音違ったんですよね。
ああそうですね、ありましたね、うん、それは、うんうん、
例えばまあ S2000 だったら割とクリアな風に取れたり、うんうん、エンソニック ASR10 だったらなんだか上がんないけど全部音圧が上がるとか、
ああるある
パツンパツンになるっていう、
DA コンバーターね、うん、なんか S760 だったらどうのとかありましたよね、
う
ん
う
ん、
そういう差がやっぱり PC ベースはないんですよね、うん、
ないですね、
すべ、うん、て 44.1 16ビットっていう、
は
い
は
い
は
い、う
ん、なるほど、
うん、
機材を買ったりとか増やしたりは
しない、なんか細々買って、まあ、見てはいるんですけど、うん、どうしてもなんか使いこなせなくて、
うん、
次これだなっていうその S2000 と
X3 ね、
定番になっちゃうんですよね、うん、はい、そうなんですよ。
コルグのシーケンサー使ったことないけど、でも多分癖があるんだろうな、
癖ありそうだな、
うん、そうみたいですね、なんかだからちょっと他の何かに移行できなくて、
うん、
そうなんです、うん、
でもそれだからこそずっと続けられてるっていうのもあるかもしれない、
うん、そうですね、うん、そうですね、
なんかね、機材がガラッと変わったら覚えるのがめんどくさくて、うん、曲作る意欲なくなるみたいなパターンもあるんですよ、うん、
あるある、それはあります、
ね、実際に ね
できいろんなことができすぎて、
ね、
そうですね、
聞きます、そうなんですよ、お金かけないでいろんなことできちゃうから、うん、その時点で終わっちゃう、それで終わっちゃう人がいっぱいいるんですよね、
う
ん、
いっぱいいますよね、
う
ん、
そうですね、
いやなんかなんだろう、このナチュラルな感じって
、ね、こう時代の流れとか知らねえよみたいな感じ
そうそうそう自然体のまま、うん、なんかパリッコさんに通じるんですね、
パリッコさん、そうパリッコさん、そうよく飲ませていただいて、
やっぱりね
飲み仲間として
すごい気が合うみたいな
パリッコさん、そう
ナチュラルな
感じで、ダラーっと一
緒に飲んで
ダラーっとして、そうですね、
うん、
パリッコさんでも音楽的にもすごいですけどね、
パリッコさん ね、
うん、ああいう風になれたらなと思います
コマーシャルな感じが一切ないですよね、
まあ、ないですね、
うんうん、
チミドロで何を目指してるとかってあります、
そうですね、なんかもともとやっぱり周りの人一緒にライブしたりして本当すごいなっていつも、
うん、
ああダメだな俺たちみたいな感じになっちゃう反省会の連続
自己嫌悪なん
すか、
なんでそこに
すごいへこむばかりでだからってこうもうその長くやろうと、
うん、細く長くみたいな、
細く長くやることしかこうなんかその人たちにこうね、うん、
はい、でもそれ大事なことです、
張り合うてるじゃないけどなんかそう対抗できないなと、うん、
あ、
うん、思って、
細く長くって言ってますけど、うん、7人ですよ
7人それぞれ皆さん全員東京にお住まいってわけではない
です、そうですね、東京とか千葉あたりとかですかね、うんうん、まあまあ近郊ですか、
うん、まあじゃあ、ええ、会おうと思えば
そうですね、
は
い、う
ん、実は今日この収録してる日ライブがあるんですよ、チミドロさんので
見たですね、
今日そうなんです、
でそれがあの夕方イベなんで、うん、ちょうど今リハーサルをしてる時なん、
はい、あちょうどしてるかな、ね、終わったあたりか、うん、はい、そのぐらいですね、
新宿で、
う
ん、でなのに鈴木直さんが来られてる
そうなんですよ、さっきはその話したと、ね、僕も iTunes で押せばいいだけなんで別にいらない、リハでは必要ないっていう、うん、
TRF における小室哲哉的な
そうです、ね、
立ち位置、再生ボタンを
押すっていう押せたかどうかあの試してもらえば大丈夫なんで、うん、他のメンバーに
音
が出たよっていうことなら OK だな、
その他のチェックはしないんですか、なんか立ち位置とか、 なんかマイクの音量とか、
そうたまにその、うん、リハってだから何していいか分からなくて、一応そのステージから降りて音聞いたりして見てるんですけど、うん、実は全然よく分からなくて、
はい、まあ、でも生演奏の方々もいるわけじゃないですか
あそうっすね、
ちょっとベースを大きくしてくださいとか、そういうのは、
あ確かに
それ個々のメンバーでやってるって
ことですか、そうですね、
個々のメンバーでやるんだ、
そういうのも指示できなくて、いいんじゃないしか言えなくてダメなんですよ本当に音楽的に、そうっす、
だから、ね、うんうん、ドラムの人とかはお任せで
ですね、うん、そういう楽器できるやつらがその、まあ、ライブハウスとか畑だったりするんで、うん、そいつらにこうバランス確かめてもらって、うん、
あ、
それでいいっていうならいいんじゃないっていう、
社長業っぽいですね、
うん、若いやつらに
そう俺は現場には
任せて、
現場には噛んでないんだよ俺みたいな、
そうなんです、そう偉い立場、
社長っぽいです、
うん、そうですね、
はい、
そう本当にダメなんです
けど、なるほど、 DJ とかもしたりします、
そうですね、僕もともとテクノ好きで、最初はターンテーブルバイトして買って、
はいはい、
あのその頃ハードミニマルみたいな流行ってて、
ハードミニマル、
うん、DJ ずっとやってて、
で
DJ 全然上手くなんないなと思って、
うん、
そんでこうもうバカな方向に行けば、うん、なんか自分のその余地があるかもっていうことで、うん、その幼馴染を思い出して頼んで、うん、その変な声 録音したりして曲作り出したっていう、その DJ での挫折があって、う
ん、挫折があって
でバンドやりだしたっていうところありますね。結構でもやってました。
今は DJ は
たまになんか依頼されるとやるんですけど、まあ本当かレコード買ってたのもその頃で、ハードミニマルの DJ とかを今やります。それしかできないから
J-POP とかやらない。
J-POP とかやりたいんですけど、なんかそんな詳しくもないし、なんかそのパソコンで DJ やるやり方も分かんないから、はいは
い、あ当時のハードミニマルの
レコードを
レコードを抱えて、
そうですそうです、
ジェフ・ミルズ
ジェフ・ミルズとかかけて
持って行って、
アダム・ベイヤーとかかけたり
だいぶマニアックですよね。
そうですねとか、まあ、シカゴハウスのレコード好きでやっぱ集めてたんで、そういうのが多いですよね。あ、はい、全然だから、ね、あの頃のままって、
あの頃のまま、
まま10年ぐらい前の、
懐かしさがありますね。そうですね、なんか、甘酸っぱい感じがします、
ね、甘酸っぱい感じ
そうなんですよね。今聞くとでもちょっと良かったですよね、ハードミニマルは。
一周しましたよね、おそらくね。
ね、なんかそんな感じで、
う
ん
う
ん、
そうですよね、
新鮮に聞こえたりして、う
ん、じゃあちょっとこの辺で曲を、
曲を
チミドラさんの曲を1曲、
あ、そうですね、
はい、かけたいと思うんですけども、はい、
ありがとうございます。そのメンバーが7人に増えて、
はい、
で生あのドラム叩けるやつもいるんで、はい、もうそのトラック作る必要が最近なくなってきたんですよ。
それすら
で
もうジャムバンドみたいな。
そうですね、うん、でドラマーにこういうリズムで、はい、あの叩いてくれってお願いして、こう作れるようになってきて、もう僕は指示出しの係になって、完
全にデデマウスみたいな一時期の
そうですね、うん、でそれでもうトラックなしで作った曲があって、
はい、
そのワンニャンパークっていう曲、
ワンニャンパーク、なんか
その楽しそうな
狭い部屋にすごいたくさんのワンちゃんと猫ちゃんと暮らしてるみたいな歌の歌詞で、はい、それでちょっとジュークのあの三連のリズムをちょっと取り入れてみようってことで作ったのがそれなんです、
はい、
ちょっとそれを聞いていただきたいですね。
はい、じゃあ、はい、チミドロでワンニャンパーク
どうぞ。
ワンニャンパーク6畳一間、可愛すぎるけど狭すぎる。ワンニャンパーク6畳一間、10のワンちゃん20の猫。ワンニャンパーク6畳一間、可愛すぎるけど狭すぎる。ワンニャンパーク6畳一間、10のワンちゃん20の猫。ワンニャンパーク、ワンニャンパーク、ワンニャンパーク、ワンニャンパーク、ワンニャンパーク、ワンニャンパーク、ワンニャンパーク、ワンニャンパーク、ワンニャンパーク、ワンニャンパーク、ワンニャンパーク、ワンニャンパーク、ワンニャンパーク、ワンニャンパーク、ワンニャンパーク、ワンニャンパーク、ワンニャンパーク、ワンニャンパーク、ワンニャンパーク、ワンニャンパーク、ワンニャンパーク、ワンニャンパーク、ワンニャンパーク、ワンニャンパーク、ワンニャンパーク、ワンニャンパーク、ワンニャンパーク、ワンニャンパーク、ワンニャンパーク、夏気が来る。ワンニャンパーク6畳一間、収入の全てを餌代に。生きてるだけで丸儲けなんて嘘、生きてるだけで借金が増える。でもこの暮らしやめられない、この可愛さから離れられない。あはは、やめてくすぐったい。今ラップしてるとこだからちょっと、おいおい、もうお腹が減った。ちょっと待って、落ち着け。みんなYeah.
はい、
はい、ありがとうございます。ワンニャンパーク、
ワンニャンパーク、
ワンニャンパークでした。曲名気になりますね。
楽しいから状況。
そうっすね。ワンニャンパーク。
あの、
はい、
曲名のセンスやばいな。どんな曲名が。
それ、あ、他には、うん、そうっすね。なんだろうな、999回裏とか。
999回裏。
それはなんか野球でその、うん、ずーっともう同点のまま、
はいはい、
そのゲージの最高まで行くみたいな、その
アストロ球団感ある
よ、ね、そうそう、アストロ球団っぽいですね。そうそう、で最後の回っていう、うん、そういうイメージで
試合中に年を取ってく
るドラマチックなのか
終わんないっていう、そうですね、
なるほど、
はい、なんかそういう歌詞は結構遊びたがりで、
ね、結構じゃあ妄想みたいな、
ね、そうですね、真面目な
実体験でも何でもない
なく、うん、なんかその、うん、真面目な
ふわっとした、
そうですね、メッセージ性とかどうしても出せないから、なんかもうそういう変なこと言っちゃおうみたいなことで、
どっから出てくるんですか、変なことがどっから降りてくるか、
結構それはまあ遊んでる中でですね、飲んで話してる時とか、
あまりさんの漫画みたい
な、あまりさんみたいな、どっから出てくるんだこれみたいな、
そう
っ
すね、
ふわっとしたところからこうなんかこう掴むように、うん、
そうそう
出てくると、
はい。
センスってのはなかなかね、後からつけようと思ってとつかないですよね、
つかないよこれは、
元から持ってるもん
ですね、昔持っててもなくなっていくもんですよね。そういうの、
いや
すごいです、ね、
ありがとうございます。
いやなんかリミックスがしてみたいですね。
ああいいですか、お願いしてもぜひ、なんか、あそうで、ワンニャンパークって曲、
はい、
そのあのバンドキャンプでフリーで配信しているので、
はい、
検索したら聞いていただけるんですけど、
はい、
そこにその声の素材とかドラムの素材とか上げてて、
もうじゃあもう誰でも
リミックス、リミックスしてくださいって、うん、はい、お願いしたら結構やってくれて、
集まりましたか、
集まって、なんかすごい面白いと思う、すごい嬉しくて、
それ CD 売っちゃえばいい
っす、そうですね、ポケットマネーに飲み代
に、
そうそう、今のところそのデータでしかないんですけど、ぜひなんかそういうのも興味ある方がいたらちょっとやってくれると本当に嬉しいので、はい、お願いします。
聞いてる人はぜひとも、
ぜひともぜひとも、
トラッカークリエイターの皆さん、
はい、
マニアパーク興味があったら、はい、ぜひとも勝手にリミックスして送りつけるという送りつけるという誰ですか。
そうですね、そうそう、そういうところから出会いたいな、
はい
はい、
やったらいいなんじゃないかなと、はい、
じゃあ前編こんなところで、
ありがとうございます、
は
い、
なんか告知事項がありましたら
ぜひとも告知事項、告知タイムでございます。
あ、そうですね、はい、7月12日に、
はい
はい、
新宿の B ウェーブっていうところで、
お、は
い、
B ウェーブ、
はい、うん、チミドロのライブがあって、
はい、
はい、いろいろ他にも共演の方、豪華な人が出て、仲良しグループっていう僕らの大好きなバンドとか、はい、
うん、バンド名が仲良し
グループ、仲良しグループっていう、一緒によくイベントをやらせてもらってるんですけど、
は
い、そのみんなとか、
本当に仲良しなんですか、
ね、なんか本当に仲良しグループと仲良しな
んです、気になりますよね、
そ、まあ、ちゃんとその人たちも仲良しだし、僕らとも仲良しで、そうだそうだとか、みんなでやりますので、うん、はい、夜深夜ですかね、はいはい、よかったら来てください。
12日、
はい、
B ウェーブ、荒木も東京というところです
よ。ああ、そうですよね、バブルビーさんもよく出られてる、
はい、
はい、
お願いします、
はい、
そんな
ところ続いてバブルビー、
はい、7月の20日今週末ですね、
はい、
岡山に行きます、
はい、
はい、バブルビーフューチャリングエンジョージーが、
はい、
岡山に、ライブをしに行きます、
はい、
イベント名はコスプレイブボリューム5という、
はい、
イベント名で、
はい、
詳しくは、僕のブログなりを見ていただければ、
はい、
いろんなことが書いてますので、
はい、
お願いします、
はい、
はい、そして、7月の26日こちらは大阪東心斎橋の、
はい、
ですね、バーフェーダーにてですね、
はい、
DJ があります、バブルビーの DJ があります、
はい、J-POP ですね、
はい、イベント名が EDLP っていうイベント名、
なんだっけ、
エブリデイロープライスっていうイベント名だそうです、
いいですね、
はい、なぜそうなったのかは分からない、うん、はい、でこれオールナイトなんですけどね、で翌27が、はい、京都の、カフェラシエスタにて、
はい、
バブルビー DJ をやります、こちらイベント名がパブリックアドレスっていうイベント名で、
はいはい、
やりますので、 ぜひとも来てください。そして、横丁ライジングの CD 一般流通してますので、はい、こちらもですね、買ってほしいなと思います、うん、あの寿司ディスクも売ってますからね。
あ、そうですね、
はい、一緒にね、
寿司ディスクも販売中でございます、
はい、はい、皆さんぜひ。
まだあれ前には在庫あるんですかね。
ありますよ、前にも。
じゃ小田原の、うん、味わい会です。前の
前に行って
レーンでも流れてます。
流れてますからね、はい、その上に取ってもらっても、はい、いいですので、
大トロの皿でぐるぐる回っております。
はい、
よろしくお願いします。よろしくします。ということで、
はい、
続きメリーです。8月の3日ザ・デイ・オブ・ハードコア2014、うん、フリーイベントでございます。渋谷のアマデラグジで行われます、
はい、
昼ベースので12時半から21時まで、うん、未成年も参加 OK、海外からのゲストはユーフィョン、
ユーフィョン
なのかな、
ユーフィョン、
ユンピョじゃないかな、
ユンピョ、多分ユンピョですよこれユンピョ来るんじゃないですかね、うん、
まあ、有名な方がいらっしゃいます、はい、で、まあ、国内のハードコアの有名な方もいっぱい出ますので、
はい、
まあ、なんつってもフリーですから、
うん、
フリーで未成年も OK ですので、
はい、
中高生とかもガンガン遊びに来てくださいね、うん、と。この番組中高生聞いてねえよな
どうだろうね
どうだろうね、まあ、聞いてたら遊びに来てくださいなと、うん、続いて8月10日、
はい、
渋谷のエイジアですね。エイジアで、うん、東京ハードグループセッションという、
うん、
こちらもハードコアだけではないんですけれども、まあ、ハードめのダンスミュージックをメインとしたイベントでございます、
はい、うん、
こちらはフリーイベントではございません、
はい、
ので、まあ、お時間あって お金がある人は遊びに来てくださいなと、
うん、
はい。で8月の10、今年は15、16、17日コミックマーケットですね、はい、
うん、
夏コミ、ミディの新作が出たら17日の、モブスカル東京ブースの方で委託されると思いますので、
はい、うん、
期待せずに待っててくださいなと、
はい、
そんなところですね、
うん、
はい、
なるほどですかね、はい、
てなわけでこれ食えますか。128か、はい、
128来ましたね、
はい、
まね、わ
続けてください、
はい、ゲストですね、はい、チミドロから鈴木直さんをお迎えして、はい、お送りしました。まあ、次回に、
はい、
まあ、引き続き
よ
ろしくお願いします、
はい、というわけで、
ということで、
いきますか、
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 また次回。